どうぞもう一度マタイの福音書22章をお開きください。今日実はですね、22章最後まで行きたいと思ってたんですけれども、まあ、準備している中でですね、やっぱり基本の箇所もやっぱり区切って学んでいきたいなと思わされまして、本当に短い聖書箇所になったんですけれども、34節から40節まで最も大切な戒めとタイトルをつけました。少しそれまでの流れを振り返りたいと思うんですけれども、イエス・キリストは十字架を目指してエルサレムへ入場されました。そして入られて、まず神殿を宮宮務をされた、その出来事がありました。そしてその神殿においてイエス・キリストは教えをされていかれるんですけれども、イエス・キリストのことをよく思わない当時の宗教指導者たちが次々とやってきて、このイエス・キリストをなんとか黙らせたい、彼を捕らえて処罰したいという、そういう指導宗教指導者たちがやってくるわけですね。最初に祭司長と長老たちがやってきて、あなたは一体誰のどんな権威でそんなことをしているのかと文句を言っていくわけです。そして次に来たのがパリサイ人たちでした。そして先週学んだところはサドカイ人がやってきて、復活についての質問をイエス・キリストにしていったわけです。そして今日のところは誰が出てくるかというと、最後の質問として立法学者が登場してきます。彼はこのマタイの福音書の中では立法の専門家、エキスパートですね、エキスパートとして書かれてますので、まあ、立法の学者としてパリサイ人たちの間でも認められ尊敬されていた人であっただろうと、まあ、思われるんですけれども、おそらく、彼らにとってはですね、もう最後の切り札という形でですね、この、立法の専門家が質問に立ったと言えると思います。彼の質問はどういう質問であったか、34節から36節をもう一度お読みします。34節、しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。これがこの立法の専門家の質問でありました。立法の中で大切な戒め、もう少し詳しく言うと、最も大切な戒めはどれですかという質問であったんですね。ユダヤ教のラビたちはですね、このモーセの立法を本当に彼らはよく守っていったんですけれども、彼らはまあよく研究してモーセの立法をね、よく分類していったわけです。そして、そのモーセの立法を分類していってですね、何々しなければならないとね、命じられている立法法をですね、248挙げたわけです。そして何々してはならないというふうに禁止命令をされている、立法をですね、365数えたわけです。で、合計が613の立法、戒めがあるというふうに教えて、その613それぞれの戒めにですね、細かい規定をたくさんぶら下げていったわけです。で、そういった中でもああいうミシュナーと言われるたくさんの、ね、教えが出てきたわけですけれども、そういった中でですね、彼らの考えの中でこの613ある戒めの中で最も大切な戒めと考えられていたのが、シェマ・イスラエルと呼ばれる新命記の中にある6章4節から9節の戒めであったわけです。前の方にですね、その新命記の戒めの言葉を持ってきたんですけれども、ちょっと次のページ開いていいですか。シェマ・イスラエルと呼ばれる立法の箇所なんですけれども、ちょっとお読みします。6章の4節から、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。 これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。このところがユダヤ人たちにとっては、ね、一番大切な戒めであるというふうに思われていた箇所なんですね。でこのところをですね、6章の4節のところでは、聞きなさいイスラエル、これがまあ、ヘブル語でシェマ、シェマというのは聞きなさいという言葉です。そしてイスラエルということで、一般的にはこのシェマイスラエルの戒めとしてこれが言われるわけですね。そしてこのところで命じられている通りに、彼らはこのところを書き記した羊皮紙をですね、小さいこのケース箱に入れて、左腕の上の方と、そして額の方の上に彼らはつけて、そしてお祈りをしたわけです。ちょっと次のページを開いてもらいたいんですけども、それをですね、このテフィリンというふうに呼ぶんですね。こういう箱を、まあ、四角のですね、正方形の箱に入れて、律法を記した用紙を入れて、そしてそれをですね、こういうふうに左手の上の方にここにつけて、そしてまた一つはこの頭の上の方につけて、ユダヤ人、まあ本当に厳格なユダヤ教の人たちは現在でもこういう格好をしてお祈りをするわけです。で、彼らは頭の上にはキッパというね、丸い帽子をかぶっています。また前にも学んだんですけれども、タリートというね、4つの角に房のついたものをね、来てお祈りする、そういう正統派のユダヤ人もいるわけですね。だから私たちはなかなか馴染みがないですけれども、イスラエル旅行に行った人は必ずね、こういう姿をね、見ることになりますから、もしね、イスラエル旅行をする機会がある方がね、おられたら、ぜひそういったところをよく見ていただきたいなと思いますね。 あれがテフィリンだってね、説明を受けると思いますけれども、またですね、次のページ行ってください。先ほどの申命記の命じられていたようにですね、その家の門中にこの、シェマの言葉を書いた用紙を入れた箱をね、取り付けたわけです。まあ、こういったものですね。で、最近はもうデザイン性をね、重視して、こういったものがね、いろいろ、売られているわけですね。すごくデザインに凝ったもので、このケースの中に用紙に書いた申命記の言葉を入れて、そしてそれを門中ですね、それを、まあ、斜めに取り付けるそうです。そしてその家に入るたびにですね、それに手を置いてユダヤ教の人たちは祈る、そうなんですね。まあ、そんなことを、まあ、現在でも多くの方々がしているということで、律法の専門家がイエス・キリストにどの戒めが一番大切ですかと言った、その理由は、その目的は何かというと、もしイエス・キリストがこのシェマ・イスラエルの戒め以外のことを言ったならば、あなたは聖書のことをまるで理解してないと、そういうふうに言おうと、まあ、待ち構えていたんだろうと思います。もしこのシェマ・イスラエルの戒め以外のことを言ったならば、あなたは律法をまるで分かってない、律法をあなたは本当に学んでないというふうに言おうとしていたんだろうと思うんですね。しかしイエス・キリストの答えは、この律法学者の全く期待外れ、イエス様の答えはまさに正当の答えであったんですね。それが37節です。22章の37節、そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、これが大切な第一の戒めです。まさにシェマ・イスラエルと呼ばれているこの戒めの箇所を挙げて、これが聖書の中で一番大切な戒めですよというふうに教えられたんですから、もうこの律法学者は何も言うことができなかったわけですね。ただイエス・キリストの答えというのはそれだけでは終わらなかったですね。39節お読みします。 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、これは、レビ記の中に出てくる戒めです。レビ記19章にこの戒めがあるんですけれども、イエス・キリストは先ほどのシェマ・イスラエルの戒めと同時にこのレビの19章の戒めも大切である。そして律法全体、そして預言者は全てこの2つの戒めにかかっているんですよ、要約したらこの2つの戒めになるんだということをおっしゃってるんですね。マタイの福音書ではこの話はここで終わってるんですけども、実はこの話は続きがあります。マルコの福音書の方にはね、この話の続きがあって、ちょっと私お読みしますね。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全生の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くないというふうにね、こういう話が続いてるんですね。この律法の専門家からするとイエス・キリストの答えはまさにもう敵ながらあっぱれというそういう気持ちだったでしょうね。だから私たちはこの律法の専門家のこの態度っていうものを本当に見習うべきですね。真理を追求しようとする人は常にですね、この律法の専門家のようにあるべきだと思います。自分と違う主義とか自分と違う立場の人であっても本当に真理を語っている言葉に対しては私たちは耳を傾けてそれを同意しそれに称賛すべきだと思うんですね。敵だからでも真理を語っておられる人に対して私たちは敬意を払うべきだと思うわけですけれども、このところでイエス様が2つの戒めを教えられた。イエス様は本当にここで言おうとされている真理は何でしょうか。それはこうだと思うんですね。シェマの戒めを守り神を愛するというふうに言うのならば、その人はあなたの隣人をも愛するべきです。このことをイエス様は教えようとされているわけです。この2つの戒めが揃ってこそ神様の律法であるわけですね。でその証拠にモーセの10回を見ていくと、最初の第1回から第4回までは神様に対する戒めがあります。そして第5回から第10回までは人に対する戒めが書いてあるわけですよね。ですから、イエス様の示されたこの教えとモーセの10回というのはまさに同じなんですよね。ここで質問していったパリサイ人たちは、彼らはですね、本当にシェマの教えを大切にしました。神を礼拝すること、神を愛することを本当に彼らはしていこうと、そして重要視していたわけですよね。でそこに書いてある戒めをしっかり守りました。テフィランをつけて、メズサを取り付けて、彼らはしっかりと書かれている戒めを守ったわけですよ。ですからその熱意のゆえにですね、戒めを破った人や戒めを守らない人々に対しては彼らはもう本当に厳しい目を持って彼らを裁いて見下したわけですよね。特にサマリア人、あるいは主税人、そして遊女と言われる人たちに対しては彼らは厳しい態度を取りました。罪人だというふうにね、定めました。そして聖書知識のない人たちを神に呪われている人たちだとまでね、彼らは言っていたわけです。イエス様はそういうパリサイ人たちの姿、律法学者たちの姿を見て、この 2つの戒めが大事だとおっしゃいました。つまりここにはね、まさに信仰者、私たちも含めて信仰者が陥りやすい罪が表されているんだと思うんですね。私たちクリスチャンも同じだと思います。私たちクリスチャンが陥りやすい罪がこのことだと思うんですね。神様を愛して人を愛さない、こういうことが私たち信仰者には起こってくるわけです。歴史はそれを証明していると思うんですよね。歴史を見ていくと、まさにこのクリスチャンと言われる人たちが神を愛すると言いながらも人々を迫害し、また戦争を起こし、人々を殺害してきたという歴史があります。あの十字軍というね、歴史に起こってきた人たちがありますよね。まさに彼らはそういう人たちでしたよね。神を愛すると言いながら彼らは人々を迫害し殺していった人たちでありました。歴史の中でそういうことが実際に起こってきました。また私たちの毎日の生活の中でも同じことが皆さん起こっているんじゃないでしょうか。神様を愛する、イエス様を愛すると言いながら隣にいる人を愛することができない、兄弟姉妹を愛することができない、そういうことが私たちクリスチャンの生活の中に起こってきて、それでも自分はクリスチャンだと言っている、そういうことが多いんじゃないでしょうか。だからイエス様はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという戒めは神を愛せよという命令と同じほど大切なんですよと私たちに教えてくださっているわけです。教会に対する戒めと最後書いたんですけれども、この教会時代においてはクリスチャンに対して律法の戒めというのは命じられていません。ですから私たちクリスチャンは先ほどのユダヤ人のようにテフィリンの箱を、ね、おでこにつける必要はありませんね。メズサの箱を家の柱に取り付ける必要もありません。なぜなら私たちにはこの戒めは命じられて、律法は命じられていないからですね。けれどもそこに語られている神様の御心っていうのはユダヤ人に対しても、また私たちに対して教会に対しても同じことが語られているわけです。神様の御心は永遠に変わりませんね。神を愛すること、隣人を愛すること、これは永遠に変わらない神様の御心なんです。ちょうどね、先週はサドカイ人の質問のところからですね、10分の1献金の話をしましたけれども、10分の1献金も同じでしたよね。それはクリスチャンに対しての戒め、命令ではないんだけれども神様の御心なんだというふうに先週お話しいたしました。ここでは神様を愛して隣人を愛するということは戒めではないけれども神様の御心としてあり、また毎日の私たちの課題でもあると言えるわけですね。神様を愛して、あなたの隣人をぜひ愛してください。もちろんその時に必ず皆さんね、問題に必ずぶち当たると思います。どんな問題かというと、私には隣人を愛することができない、自分の兄弟姉妹を愛する愛が足りないというふうに感じるんじゃないでしょうか。私はいつも自分自身を見て、本当に兄弟姉妹を愛する愛が足りないなというふうに、もういつもがっかりさせられます。では皆さんどうでしょう。そういった時にどうしたらいいんでしょうか。その答えっていうのは本当に難しいと思いますけれども、そのヒントはイエス様の言葉だと思いますね。イエス様の次の言葉にヒントがあると思います。ヨハネの福音書のところ、どうぞ一箇所だけ開いていただきたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の13章の 34節の御言葉をどうぞ開いていただきたいと思います。そこに私たちが隣人を愛するためのヒントが書いてあると思います。ヨハネによる福音書の13章の34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これはイエス・キリストの命じられた、ことであります。レビ記の先ほどの戒めとどこが違うでしょうか。気がつきますか。レビ記で言われていた戒めとどこが違うか。何が新しいのでしょうか。何をもってイエス様は新しい戒めと言われたでしょうか。その人を愛しなさい、互いに愛し合いなさいということにおいては全く同じですけれども、違うのは何かというと、私があなた方を愛したように愛しなさい、そのように私の模範に従って隣人を愛しなさいという、そこに新しい戒めとしてイエス様が教えられているということを見出すことができると思います。律法の場合には模範がなかったんですね。何も模範がなくて、律法はただあなた方は隣人を愛しなさいと命じられました。しかしね、私たちは愛しなさいと命じられても、自分の心の中に愛がなかったら愛することができないんですよね。だから律法は誰も完成することができませんでした。完全に行うことができませんでした。私たちの心の中に愛がないからなんですよね。愛せと命じられても、心に愛がなければ愛することができません。心が優しくないのに優しい人になりなさいと言われても、優しい人になることができないんです。つまり愛されなければ私たちは愛することができませんし、許されなければ人を許すこともできない、同じことなんですよね。イエス様は、私があなた方を愛したように愛しなさいとおっしゃいました。この、ヨハネの福音書の13章の34節で、イエス様が語られた時にどういう場面だか分かるでしょうか。実はこの言葉をイエス様が語ったのは最後の晩餐の席でイエス様が語ったんです。その前後にはイスカリオテユダのことも出てきます。ペテロのことも出てきます。イスカリオテはもうイエス・キリストを裏切るためにもう外に飛び出していった後でした。でもイエス様はその前にこの晩餐の席に着くときに、イスカリオテのユダを愛して、イエス・キリストはこのユダたらいにね、水を入れて、イスカリオテユダの足も汚い足も洗ってくださったわけです。イスカリオテが裏切るということを知っていながらも、イエス・キリストは彼を愛して彼の汚い足を洗われたんです。すぐこの言葉の後にはペテロのことも出てきます。ペテロはこの後3度イエス・キリストを知らないと言って、イエス・キリストを裏切ってしまいます。でもイエス様はそういう裏切るペテロのことを知っていながら、ペテロの足も洗われました。それはイエス様がご自分の愛を示すために彼らの足を洗われたということが書いてあるんですよね。イエス・キリストというお方は、イスカリオテ・ユダ・ペテロだけでなくて、私たちのためにも足を洗ってくださり、そして愛してくださっているお方だということを信じていただきたいと思います。私たちが神を信じたからイエス・キリストは私たちを愛してくださったんじゃないんですよね。私たちが神様に対する信仰を持ったからイエス・キリストは十字架にかかってくださったんじゃないんですね。私たちが神様に背を向けて、神様などいらないと言っている時にイエス・キリストは あなたのために十字架にかかって死んでくださったんだ。そこにイエス・キリストの愛が示されているんだと聖書は教えているわけです。同じヨハネの福音書の15章の13節でイエス様はこうも言われました。ヨハネの15章の13節、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛はないんだと。イエス・キリストはまさにこの愛を私たちに与えてくださっているんですね。このイエス様の愛を知るところから私たちクリスチャンの生活が始まるんだと言えると思いますね。このイエス様の愛を知らなかったら私たちはクリスチャンではありません。信仰者ではありません。このイエス・キリストによって示された神の愛を知るところから私たちはクリスチャンとなって歩むことができます。そしてその時に私たちは隣人も愛していこう、愛するその愛を与えられているんだということに気がつくと思うんですね。だから無理に愛せよとイエス様は命じられません。私があなた方を愛したようにあなたの隣人を愛しなさいとおっしゃっているんだということを今朝どうぞ心に留めていただきたいと思います。神を愛すると言うのであるならばあなたの隣人を愛せよと言われたイエス様の言葉を今朝覚えていただきたいと思います。ではお祈りして閉じたいと思います。天の父なる神様、イエス・キリストが語られた言葉をどうぞ私たちにもう一度よく表してください。私たちの心にしっかりとそれを植え付けることができますように。父なる神様を愛し、そして隣人を愛していくというこの戒めを私たちはキリストによって与えられております。恵みによって与えられております。ややながらでなく、本当にただ戒めとして受け取るのではなく、イエス・キリストの愛によってこのことを受け取って実践していくことができますように導いてください。どうぞ私たちを愛のある人間に作り変えてくださいますようにお願いいたします。そしてさらにさらに神を愛し人を愛していくこの歩みを追い求めていくことができますように、それぞれを助け導いてください。弱い私たちです。どうぞ聖霊様の助けと力によって励まし導いてくださいますよう心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。